この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん。
録音。
ご機嫌いかがですか。宮島でございます。いやだいたいね、今2020年の8月ですけども、去年のね、11月ぐらいからかな、僕もトランペットを結構一生懸命ねやり始めたんですよ。って言っても、初めてやったのはだいぶ前なんで、16年ほどのキャリアをね、持ちながら、そのうちの13年間ぐらいをサボり続けたという次第でございまして、そんな状況の中ね、やってたんですけど、去年の11月ぐらいから、ちょっと毎日ちゃんとちょっとずつ練習するっていうのをねやってるんですよ。なんでか分かんないけどね、ここで諦めてはいかんみたいな気持ちになりましてですね、もう年も40に近づいてるけどやってみようと、ね、やってみてるんですよ。そしたらね結構上手くなってきたんですよね。でそれに伴いまして、我が家の坊や小島もですね、そういった音楽、お父さんがねトランペット管楽器吹いてるんで、本人もちょっと吹けるんですけど、そうだサックス持ってるじゃんってことでね、僕サックス持ってたんですよ。できないんですけど、でこれあげるよって言って、坊やにあげてですね、そしたら嬉しそうにこう7月ぐらいねから、1ヶ月前ぐらいからですけど、比較的嬉しそうに始めたんですよ。でね、夏休みなので今、毎日一応練習するようにしようと思って、一緒に河原にね、ちょうど川の近くに引っ越しましたので、河原に行ってブーッと吹くと、ようなことをしてます。普段の、小島の暮らしといえば、ゲーム実況、ヒカキンさんとかね、そういったあの有名 YouTuber の方も今こぞってゲームやってますから、動物の森、フォートナイト、それから、マインクラフト、今ねペーパーマリオみたいなのもちょっと人気ランキングに入ってるんですけど、そういう人気ランキング入ってるようなソフトはね、子供たちに人気になってるソフトは必ずと言っていいほどね、そういう YouTuber の方も実況しております。まんまとねそれをもう見まくって、ひたすら見てます。でね、それはそれでいいんですよね。もうね憧れちゃって早く実況してみたいと、僕もやりたいんだなんてことを言ってですね、もう本当そういう気持ちになってますんで、もうプランとかも立ててるみたいで、それはそれでねいいんじゃないかなって、思ったりしてます。それと同時に、サックスのねかっこいいプレイヤーなんかを見せると、特にね12、3歳ぐらいのちょっとなんていうのスーパーキッズみたいなのを見せると、なんかちょっとライバル心が燃えてるような感じもあってですね、いいなとか言ってたりするので、やっぱそういう憧れる心と、その大事で、そこに向かって毎日子供っていうのは過ごしてるのかなと、だからね YouTube の動画見るのも、無駄な時間のように大人から見るとね見えてしまって、なんか他にやることないのかなんて言いたくなるんだけど、野球に夢中になってた子供がいたとしてね、そんなことしないでって言わないと思うんで、なんかゲームももうそういうやつなのかなと、結果的に経済効果じゃないけど、野球選手になったら儲かるとかね、そういう観点で考えたらゲーム実況の方がよっぽど儲かりますから、今で言ったら、よっぽどっていうか、比較的誰にでもチャンスあるし、だからもう悪いことじゃないのかなと、思ってます。でね、スクラッチはですね全然練習しないんですよ、小島が。ただインスタライブをしてね、ライブをしたがってる。僕のインスタグラムのライブっていうのは主に外国人の方がね、見ることが多いですから、この人はねオランダのなんとかっていうところにいる人で上手い人なんだよ、こんな方見てたよなんて教えてあげると嬉しそうにするんですよね。やっぱね誰かに見られるっていうね喜びを感じているのではないかと思ってます。ちなみにね僕も全く同じ気持ちでインスタライブとかやってますから、やっぱり人の本能にねそういう誰かに見てもらいたい、できればいろんな方、いろんな方っていうか、 なんかね、僕の場合外国の立派なスクラッチの方とかが見てくれると嬉しいんですけど、そういうのって誰でもあるなと思ってます。うん、いやまあ話変わりましてですね、まあ、こうしてウイルスの時代になりまして、宮島塾はねかれこれ4月からね誰も来てないんですよ。うん、もうね慣れましたけど4ヶ月間ぐらいかな、1人も入ってません。まあ坊やと、まあ、奥さんが 1,2 回来たかなぐらいで、うん、本当ほとんど誰も来てないような状態なんですよね。うん、全員ねパラッとスカイプに切り替えて、教えてます。うん、そこでねちょっと最近今まで通ってた人たちが通信で、スカイプで毎週1回つなぐって1対1になった時にうんとね思うことがね出てきたんですよ。うん、まあ1週間に1回ねこれやろうぜって言って1対1でやってるっていうのはちょっとねはっきり言ってこのマンツーマンで週1みたいなスタイルっていうのはね限界あるかなと、うん、っていうのがちょっと分かってきました。うん、なんでかっていうとね、いいところ、まずそういうののいいところは強制的に習慣を作れるってことですね。うん、来週つながなきゃいけないから、ちょっと今日やっとこうかなとか、うん、そういう効果は非常にあると思ってます。うん、だけどだんだんね、何やったらいいんだろう、これで合ってるんですかね、どうですかっていう姿勢、うん、なんかになっていく、うん、これはね非常にまずい。うん、受け身の感じになっちゃうんですね。うん、で、しょうがないんですよ、そんな1対1で1週間に1回通信してたらね。もともと地方に住んでた方はしょうがなく、通信でずっとやってましたけど、それでふと思い出すとね、もっと昔はあのスカイプなどなくてビデオテープにビデオを入れて、向こう側もその練習をしてそのビデオを撮って送り返すっていうビデオレターをねしてたんですけど、なんかねその頃のがなんか良かったのかなみたいなもうっすらあるんですよね。なんか変なんですけど、だから1対1のスカイプでやる、もしくはまあ通っててもそうかもしれないけど、そういうのはね受け身になる要素が非常に多い。自分でなんか発見したり、ちょっと発表みたいな、感じになるっていうのが非常に大切なんじゃないかなと思ってるんですよ。で通常の宮島塾は2週間に1回、来るんですけど、まあ、習慣はねつけにくいかな。2週間何もしなかったらね本当にしてないのと一緒って感じになりますから、習慣作りは難しいんだけど、でもね決まった 5,6 人が毎回いますから、まあ、全体で、まあ、4,50 人いて、通信抜かす、まあ、30人ぐらいかな、30人から40人ぐらい通ってて、でだけどいっぺんに集まりませんから 5,6 人ね、毎度おなじみの 5,6 名がいるところへ行ってこすると、それにはねちょっとした発表会的ニュアンスと、他の人が上手くなっていく様子を見たりするその発見する感じっていうのが自然に含まれてて、なんかとっても良かったんじゃないかなと、今となってはねすごい思うんですよね。通常の宮島塾のスタイル、2週間に一遍通う、そしてこする、ただね今ウイルスの期間でね開けることができないんです。でも開けないんですよきっと、なんかそんな感じがしてます。とりあえずねちょっと一旦テンション変えようかな。一旦テンション変えます。
出勤前の午前8時妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤、家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。優子ちゃんはどんな女性になっているんだろう、加藤は元気でやっているのだろうか、連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音は ほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう、宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん、マクマクマクマク
マクマクマクマクマクマクマクマク。
ということでね、かれこれ2年ぐらい前かな、2、3年前から計画を立てていたこの宮島メソッドっていうね、やつを今作ったんですけど、ちょうどウイルスの時期でね、あの教室がこんな開けられなくなるってことは、予想してなかったんですけど、まあ、予想してるしてない別として作ろうと思ってて、だからね、本当タイミングよくこう宮島メソッドっていうオンラインというか、ホームページでね、やり取りするっていう、どこの人でも誰でもっていうような感じの、まあ、ちょっと安くてねっていうのを作りました、うん、これはね、でも実は、ちょっと考えてみますと、通信でねやり取りしてる習慣、うん、みたいなものとか練習の習慣、あと、こうやりましょうっていう言われる感じね、これはねなんか中身にすごい教則ビデオみたいなの入ってますから、そのインプットの部分はね、できますよね、うん、ほんで教室に実際通っていた人たちが起きていたなんか小さな発表とか発見とかね、うん、そういうアウトプット重視の練習みたいなのをね、両方実は兼ね備えているんじゃないかと考えてるんですよ。全部インターネットでってことです、うん、で、まあ、宮島メソッドっていうののざっくりとした内容は、まあ、結局 DV 教則 DV でいっぱい出しましたけど、まあ、1時間半ぐらいでね終わっちゃうっていうか容量がありますからあれなんですけど、それをね大量に細かくっていうかのんびり説明した大量のビデオがまず載ってます。だから DVD10 本セットみたいな感じなのかな、なんか分かんないけど、うん、そんなのが入ってる感じで、うん、まあ教科書的なこういうのがありますよっていう内容とか、これ続いてやってみてくださいっていうドリル的なものとかね、うん、そういうのがあって、まあ、要するに最強のインプット材料って感じになってるわけですよ、うん、でそれだけだとねやっぱり DVD 買ったのと一緒ですから、インプットだけしてもしょうがないと。でやっぱ宮島メソッドの中には宮島屋っていうね、チャットページみたいなのも作ってあるんですね、うん、そこはね最近はもう1ヶ月半ぐらい経ちますけど、まあ、雑談ですね、僕がちょっとおしゃれっぽくしたいから空、皆様の空の写真を載せくださいなんてことを言ったりしてですね、全く意味のないやり取り、まあ、でもそういうのも非常に楽しいのでとても意味あるんですけど、スクラッチとは関係のないやり取りが、まあ、行われているページがあったり、うん、してるんですけど、そこの中にさらにね、10人ぐらいずつ発表の部屋っていう、ページを作ってまして、そこにみんなでねスクラッチのビデオを載せっこして、やってみようっていうのを、まあ、やってるんですよ、うん、まあ、一つの グループみたいなので10人ぐらいかな、そこではねちゃんと僕が先生っぽくなってて、見た時にあこれもう少しこうした方がいいですとかっていうやり取りを、まあ、みんなで、まあ、一つのページで見るみたいな感じなんですけど、うん、それねなんかね やる方もね小さな発表しなきゃいけないからビデオ撮るじゃないですか自分で、うん、でそこに載せる前にあれこれちょっともうちょっとできるなとかね、なんかちょっとこの昨日の方がうまくできてたなとかいろいろ考えるんですよねきっと、うん、そういうのもあってこれね、うん、であと他の人の見てああなるほどこういう風になる人もいるのか、この技やるときに僕の考えてるのと違うけどこういうのもあるんだなとか発見があったりとかするんですけど、これねこのアウトプット重視の練習、うん、これはもうもはや宮島塾と変わらないのではないかと今ねちょっと思ってるんですよ、うん、で実際にね、ちょっとこうやってみてるとやっぱりね結構ベテランの方とか長く歴やってる人とかもいるけどベタにテンション上がってるんですよね、うん、部活っぽい感じで、うん、だからねもう僕これすごいいいなと思ってるんですよ今、うん、本当ね宮島塾来てるのと大体変わらない、うん、でさらにね、まあ、もう一個付け加えると宮島塾に通ってるってことはやっぱりどうしても習ってる感がねすごい強くなっちゃうんですよ、うん、でもこういうインターネットのページだと なんか使ってる感があるっていうか、習ってる感より使ってる感があるっていうかね、うん、なんかトレーニングジム行ってるのと似てるっていうか、なんかそんなような感覚もありますので、やっぱ習ってる感がね強いとやっぱり上達鈍りますから、うん、そういうのもあってすごい今いいなと自分で思ってるんですよね、うん、インプットの感じとアウトプットの感じ両方まあまあ兼ね備えちゃってる、うん、感じですよね、うん、まあ今そのページではテンション上がってるし、皆さんの、ね、上達もちょっと確認できてるんですよね、うん、まあ、これ普通に上達するじゃんっていう風に僕が思ってて予想した通りというか、まあ、予想以上というかですね、うん、まあ、ざっくり言いますとここまで宣伝になってます、うん、まあ、もしね本当にね上達したいなと思ってる人、いたらね、絶対ちょっとちなみに月額3000約3000円日本円にすると、まあ、27ドルっていうちょっと感じなんですけど、でだし入ったり抜けたりめちゃくちゃ簡単にできるんですよ、うん、だ今やろうって思った時1ヶ月か2ヶ月ぐらい思いっきりやってちょっと休もうと思ったら別に抜けちゃってもいいわけでまた入れますからね、うん、まあ、そんな感じなんでね、ぜひぜひ上達してみたいっていう風にもし憧れ心みたいなのがちょっとあるのであれば、一か八か騙されたと思って突入してみてくださいませ。うん、で結局技術、ね、の向上ってやっぱりこうページとかインターネットにいろいろページありますけど、YouTube とかね、やり方知ってあそうなんだやってみよう、あこれかってなるわけがないんですよ音楽なんてもう、うん、絶対にそんなこと起きなくて、意外とね普通にチキチキってこうチャープのスクラッチしててもなんか俺の汚いなとか、そのね初歩の初歩の段階で結構深みがあってしまってですね、うん、動き自体は簡単でもそれどうやったらこんな綺麗な音出るんだろうみたいなのがすごく多いから、やっぱりね結局じわじわ続けられるかっていうところがね非常に大きいんですよ、うん、じわじわですよ、うん、ガンガンではないです、うん、で一人でね DVD とか見てみると、僕なんかトランペット、うん、ギターの教則ビデオとかもいっぱい持ってますし、まあ、憧れありますから、いやできないなっつってなんか全然上達しないな僕はって思ったりとかするんですよ、うん、もしかしたら僕だけこんなできないのかなみたいな、うん、こととかもね、思ったりするんですけど、こういう宮島メソッドとかで、他の人がね同じような状態になってる、ね、人を見ることができれば、なんかなるほどって発見することもあるし、あなんだ僕だけじゃないのかこれ苦戦してんのはと、じゃあやるかっていう感じで勇気も湧いてくる、うん、こういうやっぱり上達にはそこがね非常に重要な要素となってます、うん、正しいやり方を知るってことよりはどうやってみんなができていくのかっていう様を見るとかね、うん、そういう方面の方が非常に大切になります、うん、まあ、やっぱり一方的なね教則ビデオとかだと間違っちゃって、ちょっと間違えた状態で癖みたいなのができて、気づかずに練習し続けちゃうっていうこととかもあるんですけど、うん、そこはね宮島がいるじゃないですか、うん、一瞬なんですよそれ見破るのは、うん、あこれちょっと気をつけてください、うん、なんせ17年間もね、やってますから、そこはねもう一瞬で見破りますので、うん、そういうとこ直せますよね、直した状態で、練習していけるっていうのもあります、うん、でねここからはね宣伝じゃなくて業務連絡みたいになっちゃうんですけど、まあ、こういう黙々音声聞いてくれてる方、これきっとね宮島メソッドやってるよってかやってみてますっていう方も今50人ぐらいいますから、そういう方が多く聞いてくれると思うんですけど、で聞いてすでにねメソッドに突入しているのにまだ僕とのやり取り、みんなとのやり取りを一度もしていないという方結構いるんですよ。その方々ぜひぜひ宮島屋もしくは宮島家どちらでもいいのでね何か一言くださいませ、うん、ただビデオを見て練習してるだけではね本当にもったいないと思います、うん、まあ、そのビデオの内容をめちゃくちゃ頑張って自信あるのを作ってますけど、それよりやっぱやり取りの方がね上達に関係あるんじゃないかなと思ってんですよね、うん、今までの宮島塾に近いような形になってますので、うん、まあ、それこれねぜひぜひね一言ご連絡くださいませ、うん、なんかね僕は結局 本当にね技術の高い人、まあ、僕が教えてると変な技が出来上がっちゃうってことはないようにしてますので、これはうめえなっていう人たちをね作り上げたいっていう、僕が見てもねあこれ綺麗じゃないかいいじゃんいいじゃんって思う人たちにしたいので、要するにスクラッチがね本当に上手い人たちの大集団を作りたいんですよ、うん。まあ、さらにね壮大なスケールのことを言わせてもらいますと、スクラッチはね誰でも頑張ればコツをつかめばね美しく音出せますから、スクラッチをね楽器としてね、他の音楽やってる人、まあ、僕もトランペットなんかもやってますけども、そういう人たちからもスクラッチってすごいいい音出すよねって思ってもらえるように確立していきたいっていう、なんかちょっと壮大なスケールのテーマもあります、うん。ちょっとねあんまり上手くないスクラッチ多いかなって、ちょっとディスみたいになっちゃったらいけないんですけど、なんかちょっとそういうのを感じてます、うん。このままではねなんかちょっと僕の知ってるスクラッチじゃないスクラッチになってしまうんではないかというのがあって、うん、そこら辺の、ね、理想はちょっと、ね、高めに僕は思ってますので、うん、ぜひ、ね、そこに、乗ってくださいませ、うん。ということで、まあ、一旦テンション変えます。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼なじみのたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。深夜に。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
今日は2020年8月13日なんですけれども、今さっきね、朝練、僕多分4年間ぐらいやってると思うんですけど、毎日じゃないんでね、時々朝練を休む期間っていうのも作ってますから、おそらく4年ぐらい前からね記録し始めたのかな、ツイッターで。朝練1回目何月何日何曜日、これ、うん、朝練2回目何月何日何曜日、これをね繰り返していった結果、ついさっきね8月13日2020年の8月13日に朝練1000回目という気持ち悪い記録の日になってしまったんですよ。それで一生懸命練習してね、ちょっとね朝練っていうだけじゃなくて、ちょっとインスタライブなんかもしながら、ほとんど見ないんですけど、まあ、思いっきりこするみたいなことをやった直後、これがね今の撮影録音している時間、時系列でとそういう感じなんですけども、今さっき朝練1000回目を終えた、そんな宮島が今喋ってるということなんですけど、実はね昨日8月12日関東がね雷でビカビカ光っていた日ですよ、うん。まあ、時間にしたらね夜の7時半ぐらい、うん。結論から先に言いますと、本当に死にかけました、うん。で救急車を呼びまして、来てもらって、というかねもう本当死んだから、もう遺体の搬送に使ってもらおうと思うぐらいの勢いでですね、本当に死にそうになっちゃったんですよ、うん。まあ、結局救急車乗って、まあ、病院は行かなかったんですけど、 うん、まあ、何が起きたか、うん、これね、コーヒーを飲んでむせた、本当ただそれだけのことです。しかしながらね、本当に息が吸えなくなっちゃったんですよ。よく皆さんもありませんか、うん、なんかよだれとか鼻水とか出ちゃうやつ、咳いっぱいして、あれねちょっとは吸えるでしょ、うん、って、うん、これがねピカッと入んなくなったんですよ、うん、これ本当の話ね。それでね、あの背中叩いたりとかね、あの小島も後ろにいてね、ああとか言いながらね、大丈夫とか言いながら叩いてくれて、ママちゃんもね、あのほんの少ししか入んないんだけど少しは吸えんの、もうキーンって音がするぐらいのね、息のあののやつがすごい高音、もうピーですよ、うん、トランペットで言ったらなんだろう、高い C ぐらい、まあ、何のことか分かんないと思いますけど、すごい高い細い息がねプーッと入るだけ、うん、でも数量と出る量はもう全然ダメ。もうでね、ママちゃんもその音聞いてどうしたって言ってきてですね、いつも冷たいママちゃんもですね、背中叩いたりとか一緒になって慌ててくれてね、あ、なんかちょっと嬉しいななんて死にかけながら思いましたけども、まあ、それはいいとしてね、小島も怖い怖いとか言ってるしね、これこのまま死んだらいかんと思って、もう全力で息を吸いました。うん、全然入んないんだよ。もう仰向けになってみたりしてもダメ、なんていうのかな、四つん這いみたいな感じの形になってもダメで、もうちょっとでも多く酸素を取ろうと思って、ベランダの方に移動したりなんかして、でもうダメだ救急車って言って、その救急車って言った空気もったいないぐらいの、いかんいかん溜めときゃよかったとかと思ったぐらいの感じですよ。もう目もねだんだん暗くなってきてね、手もしびれてきてね、もういいかなってちょっと思ったりもしたの、もう目つぶっちゃおうかなって、うん、でもね、いやいかん、もう怖い怖いって坊やも言ってるし、ダメだと思ってね、あの気合で吸いました。そんならね、ちょっとどんぐらいだったかな、でも本当に死ぬ寸前ぐらいだと思うんだけど、何分かしたらねちょっと空気入るようになったんですよ、うん、ほんのちょっとで、あ少し入ってきたって言った時に、ちょうど救急隊の人とママちゃんが電話してて、あ治ってきた治ってきた、ああなんてこと言って咳とかしながら、まだキーですよ、ですよ、でも大丈夫治ってきたって言って、吸えるようになってきたとか言ってね、うん、こんな出来事、うん、今この緊迫した空気伝わりますかね、まあ、出来事で言うとコーヒーでむせた、ただそれだけ。しかしながらそこにはね、本当に死ぬなっていうギリギリまで行ったという体験なんですよ、うん。ここでね、言っておきたいことはですね、日常のどこにでも死ぬっていうことはあるなということです、うん、防げないんですよ。だって飲んでただけだもん、コーヒー、うん、ね、うん、これでその後ね、治ってよかったなんつって、まあ、血圧とか測ったり酸素濃度とか調べたりとかして、救急車の中でね、うん、やったんですけど、まあ、治って、まあ、なんかまだ今でもね、まだちょっとなんかちょっと変、なんか思いっきりやりすぎて、なんか喉の気管のあたりちょっと痛めたかなっていう感じは残ってるんですけど、まあ、今空気吸えるんですよ、うん、こんないいことあるかっていうぐらい、うん、これ本当生きてるっていうだけでね、本当すごいことですよ、うん、朝練1000回目迎える直前、あの世に行くとこだったんですよ僕は。だから今日のね練習は本当なんていうの、ちょうどきっかけっていうか、やっぱりスクラッチできるってやっぱいいよねみたいな、なんかね、なんていうんだろう、今までは当たり前だったしね、できないことがあったり変な手癖があったりしてムーンとかなったりとかしてましたけど、いやこんだけ上手になれてさ、でインスタライブね10人ぐらいしか見ませんけど、10人も見てくれる人がいて、こんな幸せな状態あるのかと、うん、僕はねひしひしと感じた朝練1000回目を行ったところです、うん。まあ時間をね、生きてるってことは時間を過ごしてるわけであって、その時間が突然止まる可能性あるけど、まあ普通の人はあんま止まらないじゃないですか。その止まる時まで毎日を大切に一日一日を過ごさなければならないということですよ、うん。これ急に来るパターンありますからね、本当諦めようかなって思った時の思い出とか今すごいありまして、 あ、よかった諦めないでみたいな、なんだろう、その何ザードの歌の負けないでじゃないけど、なんかそういうなんか根本的なね感じ、当たり前なんだけど頑張れってことなんですけど、うん、まあ僕の場合息吸うってことね、うん、まあまあそんなことをね過ごしたんで、やっぱ毎日大切にしなきゃなと思うわけです、うん、まあ冒頭の話に戻りますけど、まあ僕ね約40歳弱にしてねトランペットを本気で練習し始めてる次第なんですけれども、はっきり言って成長感じてます、うん、だまあ教わってないんですよ僕誰からもね、ただまあなんていうの、こういう音が綺麗なんだなっていう理想は持ってますから、まあどうやったらそれが出るかっていうのはまだ師匠とか作んなくていいかなと、トランペットの達人とかに会わなくていいかなっていう段階なんですけど、まあ、やっぱりね自分の中でも成長感じてます、うん、人はねおじさんになってからでも、おじさんっていうかね、まあ、40歳、僕はおじさんだと思ってるけど、まあまだ若いって思ってる人もいると思いますけど、まあとりあえず40歳にしてもトランペットの成長はできます、うん、というか音楽成長できますね、うん、そうなんですよ、絶対できるんですよ、僕そうでしたから、そうですから、まあまだもっとしますけどね、だからね皆さんもね、もしねこうなりたいなっていうね理想の自分、うん、そんなものがあるなら、うん、絶対にねやっておくべきだと思います、うん、あのちょっと憧れてるんだよなみたいな、うん、それがねこの録音聞いてる人は基本的にスクラッチ関連のもの DJ とかでちょっと以前憧れてやってたとかあるという人が大半かなと思いますので、まあ、今聞いてる皆さんに関してはもしスクラッチとか、そういった DJ のテクニック、それにまだね少しでも憧れがあるんだったらもう絶対にやった方がいいです、うんうん、我が家のね小島さん、うん、のようにね憧れの YouTuber やらサックスプレイヤーやらねスクラッチの達人たちにね、向けてねこう毎日インプットとアウトプットしてんですよ、憧れ心のもとに YouTube 見て真似して、うん、もうそれがね大切です、本当子供と同じようにね生きてていいんじゃねえかっていう、うん、気はしますね、うん、いやまあねスクラッチっていうのはそんなね社会的な地位も低いというか、まあどうしても若者のものとかちょっと不良っぽいイメージあったり、うん、不健全なイメージもちょっとあったりとかね、うん、まあヘビーメタルのロックギターとかね、ヘビーメタルのギタリストとかの感じとかと近いのかなと思いますけど、やっぱりでも憧れ心ってちょっとあるじゃないですか、でも、うん、できたいんだけど、でもスクラッチできても結局な、うん、結局はどうなる、なんか意味あるかななどという気持ちになる人必ずいると思うんですけど、大丈夫なんですよ、それをね朝練1000回もやった人がねここにいるんですよ、うん、それが私なんですよね、うん、いや999回目でね終わりそうになりましたけど、僕はもう2回目のねおまけの人生、これがここから始まったと思いますと思ってますので、まだまだ続けていこうと思いますので、皆さんもねもし何らかの憧れ心残っていてどうのこうのっていうやらない理由が見つかる、そればっかりが見えてきてしまっているようでしたら、ぜひぜひ騙されたと思ってやった方がいいです、うん、死んでからではもう手遅れたということでね終わります。
深夜2時、私はリビングで目を覚ました。さっきまで数年ぶりに妻とお酒を飲んでいた。普段はおとなしい妻も楽しそうにしていた。少々飲みすぎたか。足元には飲みかけの芋焼酎がこぼれている。あっちゃー、絨毯をティッシュで拭く。よく見ると結構汚れているな。ん？なんだあの細長いシミは。一息ついた時、視界がぼやけていることに気づいた。目から涙がこぼれていた。私は泣いていたのだ。ただ嬉しかったのだ。私がまだパパだった頃、息子は保育園に通っていて、忙しかった妻に代わって毎日夕食を作っていた。集中して食べられず、時間をかけてゆっくり食べる子だった。早く食べなさい、ほらこぼすよ、何度注意したことか。 どうしてこんなところにという場所によくお米が落ちていたな。私がお父さんになった頃、息子は中学校に通っていて、サッカー部で毎日泥だらけになって帰ってきた。帰ってからも練習しようとする息子に、先に宿題やってからにしなさい、何度注意したことか。サッカーに詳しくない私は全く付き合ってあげられなかったな。そして親父になった今、息子は東京の会社に通っていて、毎日遅くまで働いているようだ。来年子供が生まれると昨日電話があった。そうだ、あのシミは息子がブドウジュースをこぼした後だ。一緒に拭き取りながら、キリンさんみたいだねって笑ったな。よし、息子に電話して、ブドウジュースのシミは残るから気をつけろと注意してやろう。これからはおじいちゃんか。過ぎていく毎日を大切に。宮島塾。